おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
白川静香博士によりますところの、文字学ですね、まあ、漢字についてでありますが、漢字と漢という時代名がついておりますんで、時代が限られてしまいます。白川博士はそれよりもさらに、1000年以上遡る次元、文字が生まれたその母体まで遡ろうという、そういう文字学の人でありますんで、あえて白川文字学というふうに言わせてもらってるんですが、
はい、白川静香さんは、うん、もう亡くなってますけれども、
亡くなってます、はい、
亡くなる前にはその考え方っていうのは広まっていったんですか？
ギリギリですよ。
ギリギリですか？
やっぱり60歳から書かれて90歳まで辞書も3冊分厚いの出されてね、もう漢字の次元に関してはもう徹底して研究なさった、成果を発表なさったんですが、ちょっと褒める言葉に追いつかなくて寿命を急がれた方。
そうなんですね。
でこの間この白川博士の娘さんとお会いした時にね。
そうなんですか？
ああ、もう嬉しかった。その時にもう一生懸命研究なさってたんだけど、90歳を超えた頃から体はいらないから私の脳みそだけなんとか取っといてもらえないかなって娘さんに愚痴られて、で脳だけ取っといてどうすんのって言うと、白川博士がずっと勉強したいんだっていう。
そうなんだ、
うん、でもね、この人は90年の生涯の中で本当にいろんな論客と戦いながら、でも無視されたりね、とんでもないやつだって東京の学閥の方から罵倒されたり、それでも地道に甲骨文字数万篇、それをトレースしながら、博士はこんなことをおっしゃっております。私は数万篇の甲骨資料を全て写し、これほど地味で孤独な作業の中で私は間違いなくある確信を得たのです。一辺ずつトレースしておくと、主題による分類がいくらでも可能で、時効別に分類することができ、時効の系統化ができます。原子の文字を分類し系統化していく、すると次元、文字が生まれたその最初の母体マトリックスにたどり着き、その母体から逆に文字の今日までの旅の過程を知ることができるんです。私はそうやって一文字を3300年の時を挟んで追いかけたのであります。いいね。そういう過程の中で私が写し続けた文字は皆自らの素性を明らかにしてくれました。手で甲骨文字を写すという手の作業が、その手のひら指筆先に古代人を、文字を作った人たちを憑依させたのであります、
はい、
いい、すごいと思わない、うん、そして博士は断固としています。物に部分というものはありません。部分は全体に対して全体の中に置いてある。分かるときは全部分かるはずです、はあ、全部分かるということはその体系がやっと把握されたということです、うん、分かるときは全部分かる、ここを信じてという。なんかこの博士の90年の人生っていうのがね、私もこれから老いていくわけですけど、老いたからどうのじゃなくて、
はい、
老いたからこそできた仕事だと思うと、なんかすごく学ばねばと。
これ白川さんの後を継いで研究される方っていうのはいらっしゃるんですか？
大丈夫です、
はい、
立命館で今懸命に若い人たちがやっております。で、中国からもね、非常に若い方で興味持ってらっしゃる方が大学まで来て勉強なさってきてね、中国の方にはもっと参加してほしいですな、
はいはい、
観光で中国から日本に来るのも結構ですが、ぜひ漢字の勉強に中国から来てほしいね、
はい、
というのはね、かなさん、
はい、
私どもね、例えば、まあ、申し訳ありませんが、北朝鮮なんか の指導者のこと、
キム・ジョンウンさんとか、
ジョンウンさんか、はあ、ね、呼んでおりますが、これ大変申し訳ありませんが、大体キムって呼ばないよな。俺たち金って読むよな。
まあ漢字で金ですね。
はっきり言って私どもは あの3文字を金西音と読みます、
うん、
でしょ、
うん、
私たちの読み方でいいんじゃないですかね。なんでかわかりますか、なさん。 なぜかというと、私たちは漢の時代あるいは唐の時代からの漢字の読み方をそのまま漢字の読み方として文化の中に持ってるんですよ、だから中国の偉人を呼ぶとき、我々は習近平でいいんじゃないですかね。中国読みしなくて、中国ではそう読まないわけでしょ、だって私たちの方が漢字の読み方の音としては古いんですよ。そういう古い読み方をきちんと維持して保護し持っているということは立派な文化だと思うんですね、しかも中国は漢字の読みに関してはいっぱい方言があるんで、北京で使われてるあの言葉が一番正しい発音とは限らないんですよ、
はい、
ちなみにでありますが、私どもの漢字の読み方はマルコ・ポーロが東方見聞録に書いた漢字の読み方と一緒です。つまり私たちはそれほど古い歴史の漢字の発音ができる唯一の民族なんでありますよ、
はい、
そういう意味で白川文字学、皆さんと一緒に この後もね、いっぱい勉強できればというふうに思っておりますんで、はい、来週はまた別のネタでお会いしたいと思います。